解読いたします。今朝の聖書の箇所はコリント人への第二の手紙5章17節から19節です。新約聖書283ページとなっております。それでは拝読いたします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪過の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。今朝は誰でもキリストにあるならばという題で田中歩美執事にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。インターネットで共に礼拝を捧げている皆様もおはようございます。皆様のお祈りと支えによって今日もメッセージを取り継がせていただく恵みを感謝します。それではまずお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができる恵みと祝福をありがとうございます。これからこの小さき者がメッセージを取り継がせていただきますが、どうぞご聖霊が豊かに働いてくださり、またあなたの御言葉を心に留めて御言葉によって歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様はご自身がバプテスマを受けた日のことを覚えていますか？神様を信じる前と信じた後の自分、どのように変わったでしょうか？私の母は高校生の時に友達に連れられて教会に行き、神様に出会い、神様を信じるようになりました。バプテスマを受けた母は、これまで何の感動もなかった灰色の世界が色鮮やかな美しい世界に変わって見えたそうです。これまでは気づかなかった道端に咲いている花にも目が留まり、なんて美しいのだろうと思ったそうです。母だけでなく皆さんそれぞれに神様に出会ったことで、これまでになかった変化があったのではないかと思います。今からある動画を皆様と一緒に見たいと思います。その動画は、ある姉妹がシェアしてくれたもので、ダディ・ヤンキーという人の証です。皆様はダディ・ヤンキーをご存知でしょうか？プエルトリコ出身で、ラテン音楽界のスーパースターになります。彼が発表した音楽は次々と1位を獲得し、 YouTube で何十億回も再生されるなど爆発的なヒットを記録しました。ギネス記録も何個も持ち、プライベートジェット機で世界中を飛び回り、地位も名誉もそしてお金も女性もすべてを手にした人です。その彼が引退を発表したのです。周囲が驚き戸惑う中で、ダディ・ヤンキーは最後の世界ツアーを行いました。なぜ彼が引退を発表し、これまでの音楽活動をやめると決めたのか、その理由が動画の中で語られていますので、これから皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas vidas terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidades. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Raymond Ayala. Gracias, Puerto Rico. Los amo.
はい、ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。ダディ・ヤンキーはイエス・キリストに出会い、人生が180度変わりました。それまで彼は人からは成功した人生を送っていると称賛されていましたが、彼自身は心の中にある虚しさを感じ、ずっと人生の意味を探していました。その彼にイエス様が近づいてくださり、人生の本当の意味を教えてくれたのです。すべてを手にしていても埋められなかった心の穴をイエス様が埋めてくださったのです。ダディ・ヤンキーは動画の中でこう宣言しました。イエス様が自分の中に生きている。だから僕は彼のために生きる。古いストーリーは終わって、新しいストーリーの始まりだ。音楽や SNS もマイクも、イエス様が僕にくれたものは、すべて神の国のために使う。そして実際に彼は音楽の才能を用いて、神様の愛にあふれた賛美を YouTube に上げています。人ってこれほどまでに変わるのですね。この動画を見たとき、私はとても感動しました。そしてこのように変えられたのは人の力ではないことも感じます。本日の聖書箇所、17節と18節の前半をお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、 すべてが新しくなったのである。しかしすべてこれらのことは神から出ている。人がキリストに出会い新しく作られる、これらはすべて神様から出ているとはっきり言っています。私たちは自分で自分の心さえ変えることができません。許そうと思っても許せない、愛そうと思っても愛せない、自分で変わりたいと思っても自分の努力では変えられないものです。しかしそのような私たちを作り変えてくださる方がいます。私たちを新しく作ってくださる方がいます。それがイエス・キリストであり、神様、私たちの天のお父様なのです。去った7月6日から16日は、東京キリスト教大学の新学生6名が嘉手納教会に来てくださり、素晴らしいメッセージや証し、賛美をしてくださり、また近隣にトラクトを配布したり、教会の草刈りなど多くのご奉仕をしてくださいました。楽しい交わりの時を持ち、彼らからたくさんの喜びを受け取り、祝福に満ちた感謝の日々でしたね。その交わりの中で大那須川新学生の証を聞く機会があり、とても恵まれましたので、皆様にもシェアしたいと思います。大那須川新学生は小さい頃から教会に通う中で、どうしても神様がいるというはっきりとした証明が欲しいと思っていたそうです。ですから彼は子供の頃、神様、あなたが確かにいるということを教えてくださいと日々祈っていました。またある時は暗い部屋に一人閉じこもってこう祈りました。神様、今から僕は目をつぶります。3、2、1と数えますので姿を見せてください、はい、そして目をつぶったそうです。3、2、1、はいところが何も見えません。神様を見たい、神様が本当にいるのか教えてほしい、そういう日々を送りながら、ある時教会の大人たちの姿を見てふと思ったそうです。彼らがこんなにも楽しそうに神様に向かって賛美をしている、これは普通ではないと。大那須川新学生の教会学校はメビックを取り入れていたそうで、子供以上に全力で遊ぶ大人たちの姿、また全力で礼拝を捧げる大人たちの姿を間近で見てきたそうです。神様を信じ変えられていく大人たちを見て、これこそ神様がいるという証ではないかと気がついたのだそうです。まさに本日の御言葉にある通り、キリストにあってすべてが新しくなった、これは神様から出ているということを大那須川新学生ははっきりと感じ受け取ったのです。これまで神様を知らなかった人が神様に出会い、神様を知るということは全く新しい世界を知ったということで、大きく心動かされますし、またそのことが鮮明に記憶に残ります。しかし小さい頃から教会に通っていた、物心ついた時にはすでに神様を信じていたという人は、このビフォーアフターがはっきりしないという方もいると思います。そのことで劣等感を覚え、自分は本当にクリスチャンなのだろうかと悩む方もいると思います。そういう兄弟姉妹に、 私は尋ねたいと思います。イエス様についてあなたはどう思っていますか？歴史上活躍したただの一人の人間でしょうか？それともイエスは主、キリスト、神の子であると言えるでしょうか？もしイエス様は主ですと言えるのであれば、あなたは確かにクリスチャンであり、ご聖霊がうちに住んでくださっているのです。というのも聖書に次のように約束されているからです。コリント人への手紙第1、12章3節をお読みします。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。ですからクリスチャン2世以降の皆様も安心して自分のうちにも確かに神様やご聖霊が働いてくださり、イエスは主であるという信仰をいただいている、私はクリスチャンであると確信を持っていただきたいと思います。では神様によってまたキリストにあって新しくされている私たちはどのように生きたらよいでしょうか。パウロは続けて教えていますので、18節の後半から19節をお読みします。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪過の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。私たちはこれまで神様に背を向け、神様を神様としない、神様を誠の親としない罪の中に生きていました。壊れた親子関係にあった私たちを神様の方から歩み寄ってくださり、和解してくださり、関係を修復してくださいました。その和解の方法として神様はイエス様に私たちの罪の責任を負わせました。そしてイエス様は私たちの罪を背負い、十字架で命を捨ててくださったのです。ですから私たちは神様に対して何の後ろめたい思いもなく、神様からの罰を受けることもなく、天のお父さん、もっと砕けた言い方ですとお父ちゃんと呼んで安心して近づくことができるのです。このように私たちを無条件に愛し受け入れてくださった天のお父様の和解を受けた私たちも、周りの方々に対して和解の福音が委ねられています。もう一度言いますが、和解の福音なのです。信じないと地獄だぞ、神を頑なに拒むお前は罪人だ、神が永遠に裁かれるぞという裁きの福音ではないのです。この和解の福音によって救われた一人が私の高祖父です。私の祖父の祖父、もっと分かりやすい言い方ですとひいひいおじいちゃんになります。高祖父はキリスト教ではなく仏教を信じていました。それも一信者ではなく仏教の伝道師にまでなり、ついには日本を出て中国まで行って伝道するほどでした。ところがその行った先で仲良くなった人がドイツから来た宣教師家族だったそうです。神様の導きは不思議ですね。私は神様の憐れみに感謝しますし、また高祖父を快く受け入れてくれた宣教師家族にも感謝の気持ちでいっぱいです。 私もいつか天国に迎え入れてもらったとき、宣教師家族に直接会って感謝の気持ちを伝えたいと思っています。もしその宣教師が和解の福音ではなく裁きの福音を持っていたら、高祖父は異教の神を伝えるものですから、ある意味神様の救いから遠く離れた人と見られてもおかしくありません。もし彼らが高祖父に対して、誠の神様を信じないあなたたちは罪人の頭だ、今すぐ仏教の伝道師をやめて改心しなさい、でないと神様の裁きがあなたにもあなたの家族にも降りかかるぞと言っていたら、仲良くなることはできなかったでしょう。しかし異教の神を拝む高祖父であっても、宣教師家族は和解の福音を持って神様の愛を持って受け入れて親切にしてくれました。そして高祖父の娘、私からしたら曽祖母ですが、日本に戻った後教会に行くようになります。そして高祖父は日本に戻った後仏教の伝道師一切辞めて別の仕事に就いたそうです。曽祖母がクリスチャンとなり、晩年高祖父と高祖母は娘の導きによって神様を信じたと聞いています。そして今や仏教伝道師の子孫である私がキリスト教の伝道師となっているなんて面白い話ですよね。高祖父も天国で笑っているのではないかなと思います。神様のなさることは人の想像をはるかに超えていて本当に素晴らしいですね。私たちはその人の今の現状を見てそこだけにとらわれてしまうと、この人は改心するのだろうか、神様とはいえこの人だけは無理なのではないかと思ってしまうかもしれません。しかし神様に不可能なことはありません。神様から一番遠く離れていると思われるような高祖父であっても、和解の福音を持った宣教師家族を使わせてくださり、新しく作り変えてくださいました。もう一度17節をお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。誰でもなのです。そこに例外はありません。私たちはそれぞれに伝道している人がいると思います。あるいは直接伝道が難しくても祈り続けている人がいると思います。神様に不可能なことはないとイエス様がおっしゃったように、神様が変えられない人は一人もいないのです。神様は誰も落ちることなく全ての人を愛してくださり、そしてイエス様によって新しく作り変えることができます。私たちはその御言葉をしっかりと握って和解の福音を持って歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちと和解してくださり、罪の中にあり壊れた親子関係の中にあった私たちですが、イエス様の命という尊い犠牲を払ってくださり、またそのことによって私たちを親子関係へと修復してくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちも和解の福音を持って歩んでいくことができますように導いていてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。